こんにちは、セラピストゆっこです。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。今回はですね、4月2回目の配信となります。この音声配信ではですね、月に2回新月と満月の時にね、配信をさせていただいております。今回は4月の24日の満月になりますね。4月、そうですね、先月の春分を経て4月迎えてますね。で、新年度を迎えられた方も多くいらっしゃると思うんですけれども、なんか新しい年度になるとやっぱりこう心もね、リニューアルしたりとか、まあなんかこうもう一回目標設定してみたりとか、なんかこう清々しくてね、新しい気分になっていらっしゃる方も多いのかなというふうに思います。私の方はですね、まあその春分がまあ宇宙元旦の日っていうことで、まあそこから木にですね、少しずついろんな物事がこうまた動き始めてるなっていう感じがすごくしています。で、やっぱり節目の時っていろんなことがやっぱり不安定になりやすいっていうか、まあ、揺らぎやすいというか、そうだからなんかこういろんなことがまあ、いろんなことが起こりやすい時期っていう感じなんですね。でもその起こってることに対して宇宙的視点で見るとね、それっていいとか悪いとかではないっていうことなんですよね。そう、なんか一つの起こった物事に対してみんなその起こったことがいいこととか悪いこととか、すごく自分の中で判断されると思うんですけど、宇宙的な視点から見るとそれはどちらでもないってことですね。まあ逆に言うとどっちでもいいっていうことにもなったりするんですけど、そうで結局答えは自分の中にあるっていうことなんですよね。その起こった物事をプラスに捉えるのかマイナスに捉えるのか、まあポジティブかネガティブかっていうことですよね。いいことなのか悪いことなのか、なんかそんな感じでね、判断しがちなことなんですけれども、別にどっちだっていい、それは経験だからみたいな感じですね。経験できることがあなた嬉しいんでしょっていうことですよね。それがまあポジティブに捉えるのかネガティブに捉えるかの違いだけで、その何かやっぱり経験してますよね。その経験することに意味があるんだよっていうことを宇宙が言ってます。そうで、結局ポジティブかネガティブかっていうのは自分の価値基準で決めてるっていうことなんですよね。あとは自分の今のマインドです。なんかこうちょっとこうなんていうかな、いいことが続くと人間ってなんかこう自然にポジティブマインドになっていくし、なんかついてないなっていうことが起こってくると、だんだんだんだん思考もネガティブになってきたりとかしますよね。そういう今の状況が自分の中でどうなのかっていうことにどういうことなのかっていうことで、結局起こってる物事に対してのジャッジがいいこと悪いことっていう風になってるのかなっていう風に思います。でね、2対6対2の法則っていうのがあるんですよ。これ何かっていうと、なんか全てその、まあ、いろんな事柄があった時に人間っていうのは2対6対2っていうのになるっていうことなんですね。で、例えて言うならば、先ほどのある物事が起こりました。で、それをポジティブに捉えるのかネガティブに捉えるのか、それとも時にはポジティブ時にはネガティブに捉えるのかっていうパターンになると思うんですね。で、常にポジティブに捉えられる人が2で、時にはポジティブ、そうじゃない時もある、時にはネガティブみたいな、プラスマイナスどっちも持ってるみたいな、そういう時には、6の割合で、もう何が起きても全てネガティブに取ってしまうっていうのが2。これはもうその人間の集団の中で絶対に2対6対2っていうのがあるんですよ。それが宇宙の法則らしいんですね。そう で、まあその大多数の半数以上の人がね、その6のプラスの時もあればマイナスの時もあればっていう、なんかそういう感じなんですけど、そこをがまあいわゆるなんか普通の人たちですね。だけどなんかこう自分の理想を言うと、やっぱり2対6対2のいつもポジティブの2の方に入りたくないですか？そうね、なんかやっぱり、まあ、人生勝ち組とかいろいろ言いますけど、なんか人生やっぱりポジティブ思考でなんかこううまいことことが運べばいいなっていうのが、まあ人間の本音かなっていうふうに思います。うん、だけれどもやっぱりその普通に生きてると、どうしても6のまあ一般庶民みたいな感じですよね、の部類に属してしまうっていうことが大きいです。でもなんかこう人生を輝かしたりとか、人生をより意味のあるものにしたいっていうふうに思う人っていうのは、その上位の2割に属したいなっていうふうに思うんじゃないかなと思います。でこの間ね、面白い話を聞いたんですけど、腸内環境ってあるじゃないですか。その腸内環境も実は2対6対2みたいな、なんかそういう割合らしいんですね。まあ、腸内環境の中でざっくり言うと、善玉菌がいますよね。で悪玉菌がいますよね。で日和見菌っていうのがいるんですね。でまあその厳密に言うと理想値は悪玉菌が1で、善玉菌が2で日和見菌が7っていうのが、まあ、一番理想らしいんですけど、まあ、ちょっと今回は2対6対2の、はい、あのことを言っているので、まあ、ちょっとまあ数値が似てるのでね、それで例えさせてもらうんですけれども、腸内環境ってね、結局その善玉菌がいればいるほどいいってわけでもなくて、その日和見菌がどういう動きをするかっていうのがすごい大事みたいなんですよ。でその善玉菌の勢いが強い時には、日和見菌は善玉菌についていい仕事してくれるし、悪玉菌が優位の時には悪玉菌について、まあその腸内環境を悪化させるっていうね、もうなんかどっちつかずの、まあ例えばいじめっ子といじめられっ子がいてどっちつくみたいな、なんかそういうなんかこうその場の状況に応じてコロコロ行動を変える人いますよね。まあ例えがその適してるのかわからないですけれども、なんかそういうね、どっちつかずの人たちっていうのが、まあ、いるそうです。だからね、結局まあ大多数の人が、半数以上がその6の部分にいるとすると、じゃあ6の部分でプラスにも考えるしマイナスにも考える、そんな時にできればプラスのままずっといたいじゃないですか。でそれはどうしたらいいかっていうと、さっきの腸内環境のことを考えてもらったら分かるんですけど、善玉菌の、まあ、上位ね、2割の人たちにいかに環境を共にするかっていうことなんですよ。例えばまあいろんなね、まあ、お仕事とかの付き合いで常日頃から連絡を取っているとか、まあ、あとは家族でね、いつも家族で一緒に過ごしている人とか、あとはいつもつるんでいる友達とかね、なんかそういう上位2割の人たちがそういう近しい人であれば、そのいいエネルギーっていうかね、なんかそういったものを常にもらえるような環境にあるわけ。そうするとやっぱりその6割の中の自分なんだけれども、今日もポジティブでいられた、明日もポジティブでいられたみたいな、そのポジティブでいる割合がだんだんだんだん増えてくる。で本物のポジティブになれた時に上位2割に属することができるんじゃないかなというふうに思うんですね。そうだからね、本当に上位2割に初めからいる人はいいですよ。でも多分ね、皆さんやっぱり自己成長とかそういったものを少しずつ少しずつ進めながらね、上位2割にこう属していくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そうだから早くねそうなりたい人は、ぜひやっぱり上位2割の人たちのね、おそばにいるっていうことをちょっと心がけてみると、早くそちらに行けるんじゃないかなというふうに思うのでね、なんかその辺を意識して行動につなげてみてもらえてはいかがかなというふうに思います。 はい。で、今日ね、どんなお話しようかなっていうふうに思ったんですけれども、ちょっとね、最近、お金のブロックについて、ちょっといろいろ思うことがありまして、で、ちょっとお金のブロックについてね、お話をさせていただこうと思います。まあ、そのお金のブロックっていうと、結構皆さん、ある人多いんですよね。例えば、自分で、事業されてる人とかだったら、お客様にこうお金をいただくことがすごくこうなんだろう申し訳ないとか、こんな自分からお金いただいていいのかなとか、なんかそのお金をいただくっていうことにすごくブロックを感じていたりとかですね、あとはその金儲けみたいな感じで、なんかこうお金を稼ぐことがこう汚いみたいな悪いことっていう風に思ってしまってる人がいて、なんかこう商売の話をあんまりこうしたがらないっていう感じですよね。なんかそのもうなんかおかげさまでいいお仕事させてもらってますみたいな感じで言えればいいんでしょうけど、いやまあですみたいな感じでちょっとこうゴニョゴニョってこうごまかすとかね、そうそうそう、なんかこう自分がすごい稼いでることがこう悪いことみたいに思っちゃう人とかね、なんかそういう意識がある人も逆にいらっしゃるのかなっていうふうに思うんですね。ね、なんか多分そういうこうお金に対してネガティブなマインドを抱いてしまう理由っていろいろあると思うんですけど、やっぱり例えば小さい時に、家がちょっとお金がなくてすごくお金に苦労したとか、事業をこうちょっと失敗して借金にこう追われてしまったとか、なんかその過去の出来事っていうのがすごく関係している場合が多いのかなっていうふうに思うんですよね。だって例えば、ご自身のご両親とかがね事業されててすごく成功されてたお家っていうのは多分お金のブロックってないと思うんですよ。なんかあって当たり前だし、なんかそのお金をいただくことに関しても全然抵抗がなかったりとか、なんかそのいて当たり前の存在っていうのがねになってる可能性はありますよね。なんかそういう人に比べてやっぱり昔ちょっとこうネガティブな思い出がある人なんかはそういうお金のブロック強いのかなっていうふうに思うんですね。なんですけど今日聞いたのがですね、お金にも実は感情がありますよっていう話なんですね。そうで、感情っていうのはその心の感情です。でお金さんってやっぱりその感情的にやっぱり自分のことを愛してくれる人のところにそばにいたいなっていうふうに思うんですって。そうだからお金好きですかって聞かれた時にお金大好きですって言ってくれる人のところにやっぱり行きたいなっていうふうに思うらしいんですよ。だからさっき言ったみたいにお金をねこういただくことに抵抗感があるとか、なんかそんな感じでねブロックがある人っていうのはお金さんがなんかあっち行ったら嫌な感じがするから行くのやめようみたいな感じでちょっとねお金に敬遠されちゃうんですって。そうでね、すごい面白いことを今日聞いたんですけど、感情ってあるでしょ、さっき言った心の感情と、あとはお感情お願いしますの感情ありますよね。お金をこう計算したりとかするその感情、同じ読み方なんですけど漢字が違うだけね、なんですね。でその私たちのそのお金との付き合い方でその感情と感情のバランスっていうのがとっても大事なんです。そうです。そうで、そのお金の数える方の感情ですね。感情っていうのは、お金は物質なので目に見えるものになりますよね。で、心っていうのは目に見えないものになるんですけど、原因と結果の法則っていうのがねあるんです。自然のそのなんていう宇宙の法則みたいなやつでね。で目に見えないものっていうのは、例えば木に例えると土の奥深くに根っことしてありますよね。それって見ようと思っても土掘らないと目に見えないので、その見えない世界と例えますよ。でそちらが、感情って言って心の方の感情ですね。でその、木がこう育って幹があって葉っぱがあって ね、枝があってっていう、その目に見えるところっていうのはあのお金を数える方の感情の部分に表現されていくっていう考え方なんですけど、実はその原因と結果の法則っていうのは、原因っていうその根っこの部分が原因になりますね。なんかそのいろんな物事の考え方だったりとか心の在り方だったりとか、そのお金だったらお金に対するそのマインドだったりとか、お金に対する扱い方だったりとか、なんかそういったものがですね、あの目に見える部分の葉っぱとか枝とか、なんかそういった部分のところに数える方の感情ですね、感情として現れるんだよっていうふうに言われてたんですね。ってことはですよ、やっぱりもともとお金を対するに対するその考え方っていうのがネガティブ、お金をいただくのは悪いこととか、お金は汚いものとか、そういうふうに思ってらっしゃる人の目に見えるその木、ね、木ですね、枝とか葉っぱとかにそのお金はいかほど生まれてくるのかっていうことになるんですよね。そうだから、その目に見えない部分っていうのがその実際の収入だったりとか売上だったりとか、そういったものに反映されるっていう考え方なんですよ。だからこれ聞いた時にうわーって私ちょっと思っちゃって、なんかめっちゃ心当たりあるんだけどみたいな。そう、私の中のブロックはやっぱりその月末の支払いがありますよね。いろんな経費だったりとか、まあ、人件費もそうなんですけど、なんかそういった部分を支払う時に若干、あ、またこれ払わんといけみたいな、なんかこう経費っていろんなことをするために必要なお金だから、逆に業務をさせてくれてありがとうとか、お仕事につながることに、ね、なるきっかけになるお金なので、ありがとうっていうふうに支払ってればよかったんですけど、実際の私はなんかもうまた支払い来たわみたいな、なんかもうまたこれでなんか自分の現金減っていくみたいな、なんかちょっとそういうね、ネガティブな感情になってたなっていうふうに気づかされちゃったんですね。そうそうなんです。だから本当になんか今回聞いたお話って、うわやばっていうふうにちょっと思ってしまって、そうで、ちょっとやっぱりマインドを変えていこうっていうふうに思ってね、さっきみたいにいろんなその業務ができたりとか、まあ事業拡大できるのはこの経費のおかげなんだっていうことで、ありがとうっていうふうに思いながらお支払いをするとか、このお支払いをしたことによってまた誰かが潤っていくんだなっていうふうにイメージしながらお支払いをするっていうことをね、やっていこうっていうふうに思いました。で、まあそのお金のブロックについては今日聞いたお話より前にもですね、ずっとなんかこういろいろ思うところがあってですね、私はなんかその結構今キャッシュレスとか多いじゃないですか。だからこうクレジットカードとかを、私はもうカード派なので結構クレジットでこう切っちゃうことが多いんですけど、なんかね、例えば大好きな人のネイリストさんにこうネイルしてもらってお金を支払うときはですね、私はそのネイリストさん応援してるんで、現金をですね、ありがとうって手渡しするようにしたんです。今まではペイペイとかでちゃんってやってお支払いしてたんですけど、そうではなくって、ちゃんと自分で頑張ってお金をそのまま手渡しで現金でお支払いする、でその時にありがとうっていう風にね、渡していこうっていう風に思ったりとか、なんかそんな感じで、やっぱり今便利な世の中なので現金持たずにね、こうもうキャッシュレスで済ますっていうことはすっごいやってたんですけど、なんか本当にこの人には手渡しでやりたいなっていうことに関してはですね、この現金を渡していくっていうことをなんかちょっとやってみようかなっていうふうにやってて、今ちょうどねそういうふうに今取り組んでるとこなんです。でまだ取り組んだばかりなので、それで何かが変わったかって言われるとちょっとわかんないんですけど、でもなんかすごい気持ちがね違うなっていうふうに思います。なんかキャッシュレスだったら結局月末のそのね、まとめて請求されて、まあ明細書とかで見ながら、あの時のネイルのお金ねみたいな感じで自分の口座に引き落とし用の口座にこうポンと入れるわけなんですけど、そういう支払い方と手渡しでねありがとうっていうのでは全然やっぱり違うよなっていう風に最近すごい思うんですね。だからやっぱり 自分のそのマインドがどういう状況で支払ってるのかっていうのはすっごい大事なことなんだなっていうのを今日改めてやっぱ気づかされて、うん、なんかやっぱりね、ちゃんと思いを伝えたい人には手渡しで現金でっていう風には、うん、やってみようかなっていう風に思ったのが今回の気づきでしたね。そうでね、まあそのまた宇宙の原理原則の話になるんですけれども、その自分たちが出したものっていうのは返ってくるっていう風に言われてます。できるっていう字があると思うんですけど、出すに来るにひらがなのるですよね。ってことは出したものはこっちに来るっていう意味でできるなんですよね。そうだからやっぱりその何でも循環なんですけど、出したものは返ってくる。だからお支払いしたお金は必ず返ってくる。だから一粒万倍日にこうちょっとこう事業の投資したらすごい何倍にも返ってくるとかっていうね、そういう考え方もあったりしますけど、だからそんな感じでやっぱり行ってらっしゃいって見送ってあげて、そしたらただいまって帰ってきてくれるっていうことなんですよね。そうそう、だからそう考えるとただ可愛い子に旅させてるだけみたいな、別に 手放したっていうより行ってらっしゃいっていう思いになるのかなっていうふうに思うんですよね。なんかそんな感じでぜひねお金と付き合ってみると、なんか今のお金さんとのお付き合いよりもっと深まったいいお付き合いができるんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、もしよろしければねぜひお試しいただけたらと思います。はい、今日もね最後までお聞きくださいましてありがとうございました。いよいよねもうちょっとで連休が始まりますけどね、ぜひぜひ楽しいことをたくさんしてワクワクをねいろいろ作り上げていってください。ではまた5月のね頭の新月でお会いいたしましょう。それではまた。